このアドベントの期間、クリスマスを迎える備えの期間というのは、ただクリスマスの準備の期間ということよりも、私たちの信仰においてですね、キリストを迎える、あるいは終末終わりの時に再びお出になるキリストに会う、その備えをしていくという意味を持っているわけです。で、今日の主題は先駆者という主題なんです。先を走る者ということなんですが、それは直接には今日の同じ聖書日課の福音書の方は、ルカによる福音書の7章の27節にも、見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるっていう、まあ、旧約からの引用があるわけですが、それを具体的にしたバプテスマのヨハネと呼ばれる人を指していると思うんです。旧約では今日の列王記上のエリアのことが書かれている。これはおそらく18章の今日の聖書の箇所の一番最後46節、エリアは裾を掲げてイズレールの境までアハブの先を走っていったと書かれますから、これ文字通り先駆者、先を走っていったということですね。この先を走っていくということはどういうことなのかということを考えてみたいというふうに思うんです。最近旧約聖書を読んでて、特に今の毎日の聖書日課がエレミア書という預言者になってるんですが、そのエレミア書を読んでいて、また強く思わされたことですが、預言者というのは物事の見方が、その出来事に対するいい悪いだけではなくて、その見方の基準というのは大きく歴史的な見方をしているということですね。しかもそれは自分の一代きりのという、そういう見方ではない。自分が死んだ後にも神の技が続くっていう、だから自分の一代で願っていることが成就するかどうかっていうことをはるかにスケールを超えているということがわかります。物事を歴史的に見るということ、その歴史を支配しておられる方が天地をお作りになり、そして時満ちて自ら人となられたあの三位一体の神であるというのがキリスト教の信仰になるわけですね。ですから預言者の姿勢というのは、いわば聖書全体の姿勢というふうに言ってもいいと思うのですが、今日の主題そのものを表していると思います。先駆者、今日のエリアのところで言うと、エリアがアハブ王の先を走っていった。先駆けをするものというのは後に来る人を知らせるっていう、ね、そういう役割が、主役を指し示しているということであって、それは私たち信仰者の姿勢でもあるということであるのではないかというふうに思います。で、今日のエリアという人は旧約聖書の歴史の中では、それ以前にも預言者がいたのですけれども、結出したというのか、その大きな働きをした預言者として扱われている。聖書全体として見たときには、預言者のチャンピオンといいますか、旧約聖書には2人のチャンピオン、チャンピオンという言い方は良くないかもしれませんが、代表的人物、イエス様が高い山に登られた時に自分の姿が変わって そして白く透き通るように見えた時に、そのモーセとエリアがそばに立っていたっていう、そういう物語が福音書の中あります。モーセとエリアというのはそういう意味では旧約聖書の代表選手と言いますか、エジプト脱出に貢献したモーセと、そして預言者の代表エリアっていうね、旧約聖書のことを新約の中では立法と預言者というふうに呼ぶんですが、その立法の代表者10回が基本になってますから、それがモーセ、預言者の代表がエリアという、そういう意味でだから旧約を完成する方としてのイエスということが述べられていると思うんですね。今日のエリアはこの列王記上の17章から登場してまいります。そしてエリアと関わりを持った王様が南北に分裂しているイスラエルのですね、北側のアハブ王という王なんですね。今日 の最後にもアハブの先を走っていた。旧約聖書の表現でいくと、このアハブ王というのはとてつもない悪い王様、特に偶像礼拝をしてですね、そして誠の神様に背いた、もう罪を重ねた王様というふうな扱いですね。しかし、もっとこう客観的に見てみると、政治家としては優れた政治家かもしれない。これは今日でもそうですね。残念ですけども、清廉潔白と言われる政治家というのはどうも政治うまくいかない。片山哲さんがもう、ね、十字架の総理大臣なんて言われたんだけど、一年持たなかったというふうなことがありますし、なかなかそういう私たちが理想とするような清廉潔白な人というのは政治界ではなかなかこの力を発揮しない、あるいはもう悪徳の塊みたいに言われた、もう亡くなりましたね、田中総理大臣っていうのは、まあ、とにかくいい悪いは抜きにして実績は、だから今でも新潟の人々は尊敬してるんですね。道路をつけてくれなんかしてる。だから聖書の中にこのとてつもない悪い王様っていうふうに書いてあっても、それを私たちが文字通り全部そう受け取っちゃいけないと思います。政治家としてはなかなかやり手だ、そして目先が効いて、で上手にやって、そして国力を増しっていうね。で実はアハブ王はそういう面ではイゼベルっていう、これ外国の王室から妃を迎え、そのイゼベルの助けもあって政治家としてはうまくやった王様であったかもしれないと思うんですね。まあ聖書を読む時の受け止め方として、これは聖書研究に出てらっしゃる方には繰り返し申し上げてるんですが、聖書は一つの歴史の信仰文学なんだ。だからある見方を持って表現してる。それはやっぱり信仰っていう基準ですね。だからそれが今度私たちが普通の基準で見たとき、人間の人間を普通に考える基準で見たときのその評価とは違うかもしれないということを含んでおいたわけです。そうでないと私たちは簡単に、あれ悪い人、悪い人なんだ、ね、そしてエリア、この人はいい人とかって単純にその時代劇や西部劇を見るようにこう分けて読んでしまうと、聖書のとっても大事なニュアンスを、つまり私たちの現実が西部劇や時代劇、水戸黄門のようにはいかないのと同じですね。だから現実を見誤る危険性があるというふうに思うんですね。でエリアは17章から登場してくるんですが、このアハブ王 に対してずけずけといけないことを言うもんですから、アハブ王はエリアが煙ったいどころじゃなくて今度はエリアを殺そうとさえする狙うんですね。特にこれはこの後、今日の記事の後でもそうです。今度イゼベルが怒ってこのエリアを殺そうとする。それでエリアがまたパーッと遠くに逃げるっていう話があります。エリアはあのアハブに会った時、18章の17節を見ると、アハブはエリアを見るとお前かイスラエルを煩わす者よと言ったと答える。権力者から見ると本当のことを指摘するっていうものは自分がしようとしていることをとどめようとする、イスラエル国を惑わすもの、これこういう見方が、これいつの時代でもあるんです。政治家の権力者がやることが全部善ということよりも、ここでやはり預言者が立った正義というのは単に形の上で偶像を拝んでいるからということよりも、偶像を拝むというのは人間の願望が先に立っているということです。偶像というのは人間の願いに応えてくださる神様、そういう神様を追っかける。だからたくさんの神々ができることになるわけです。試験に効く神様とか、ね、あの縁結びの神様とか、それぞれご利益がみんな分かれていく。でそれは結局人間の欲望に使える。だからこう神様って拝んでるかもしれないけれども、最後は自分を拝んでるっていうこと、これがこの主役である神様から見るととても困るということですね。困るというよりはその神様がなそうとしてくださることを人間が勝手に止めてしまう。そしてそれは特に政治の世界においては、権力者が自分の願いを実現しようとすることによってどうしても能率主義になりますから、弱い人々を後にして貧富の差が出てくるとか、障害者は邪魔だとか、預言者が王に対していろいろ言ってる時に、神様は人間の勝手で、そして弱い立場に追い込まれた人々を一番気にしてらっしゃる、それが神様の正義ということなの。そのことを忘れるなっていうことを、それを厳しく言うもんですから、権力者から見るとケチをつけた、自分のしたいことをさせない、だから煩わす者、邪魔者っていうふうになるわけですね。でエリアも、この列王記に出てくるエリアっていうのは、これは旧約聖書の中で一番典型的にいろんな奇跡の多い預言者です。後ろのイザヤ書から初めの出てくる預言者はそんなにこうね、出来事としての奇跡っていうのはまあエリアに一番多いですから、これはまあ学者たちは非常に象徴的なこととして、それを特にエリアはそういうふうに表現したのだろうというわけですが、しかし私たちはその起こったことが客観的に歴史的事実としてあったかどうかということよりも、聖書を読む時の大事なことはそういう表現を通して何を言おうとしたのかということの方が一番大事だと思いますね。今日の箇所はこのエリアとバールの預言者との、その当時のこのバールの神様というのは多分イゼベル、王妃イゼベルが持ち込んできた。でそしてそのバールの預言者450人で、その前にイゼベルはあのヤーウェ、このね神様、このエリアの側の預言者たちを捕らえたり殺したりした。18章の22節を見ると、エリアはさらに民に向かっていった、私はただ一人主の預言者として残ったで、バールの預言者は450人もいる。それでここでどちらが誠の神かテストをしようじゃないか。その条件は互いに、その当時の礼拝の仕方、動物を犠牲にするんですね。 牛の体を裂いて焚き火の上に乗っけよう。で普通は火をつけるんですけれども、その火をつけないで神様に祈って火がついたらそれが本当の神様だということにしようって言ったら、みんな周囲の人々、ああそれがいい、それでこうってなって、でまずじゃあ あなた方の方法が多いんだから、そちらからどうぞって言って、バールの預言者たちが必死に祈ったんですね。だけど何にも起こらない。で朝から昼までやっても、そしても今度は体にね、こう傷をつけたりなんかしても、聖書を見ると彼らは狂ったように叫び続け、20捧げ物を捧げる時刻、にもなった、しかし声もなく答えるものもなく何の兆候もなかったというわけですね。その当時のこのバールっていう神様は農耕の神様です。でね、農耕っていうのはシーズンがありますね。そのシーズンはよく働くけども、オフシーズンはお休みっていう考えなんです。エリアはそこを皮肉るんですね。27節を見ると、それとも人を避けているのか、旅にでも出ているのか、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろうなんて、もう聞いた側にすれば完全に頭にくるようなこと。それはその当時のバールの神様のことを表してます。だからオフシーズン別に用事がないんだから、だからお休みで、肝心の種まき農耕、その時に助けてもらう神様ということですね。だから今そのお休みなのかっていうふうに言って、エリアがある意味で皮肉るんですね。そしてエリアの番になって、エリアが慎重に準備を進めて、そしていよいよ始めようというところが今日の36節です。捧げ物を捧げる時刻に、これは1日2回犠牲を捧げるっていう決まりになってて、2回目の犠牲を捧げる時刻、夕方なんです。ある学者は3時頃だろうというふうに言う人もあるんですが、そういうつまりこのユダヤ教の信仰の中での決まった時間ですね。その時が来て、そして預言者エリアは祈るわけです。ここでもアブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、つまりこれはイスラエル人の先祖です。初代がアブラハム、二代目がイサク、そしてヤコブ。旧約聖書によくこういう言い方が出てきます。アブラハム、イサク、ヤコブの神よっていうのは、とっても簡単に言うと歴史の主よということです。だからいつでもどんな時でも、しかも聖書の考え方は天地をお始めになり、そして最後は完成される、その歴史の主、そして最後の完成に導かれる神様っていう考え方。だから私たちが寝てる時でも、どんな時でも、あるいは生きてる時、死んだ時を超えて働く神よっていう意味を持ってますね。その神に呼びかけて、どうかあなたの御言葉によって行ったことが今日明らかになりますように、私に答えてください、主よ私に答えてください。でそういうふうに祈ったら、38節に主の火が下って焼き尽くす捧げ物と焚き石、塵を焼き、溝にあった水をも舐め尽くした。これを見た全ての民はひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。この呼び方は今度はエリア自身の名前にもオーバーラップします。エリアの名前、エリっていうのは神っていうことですね。だから私の神はヤっていうのはヤーウェの省略形だから、エリヤっていうのは私の神はヤーウェですっていう、だからちょうど主こそ神ですと同じ、だからエリアの名前をもじっているわけですね。そしてだからみんなエリアと同じ認識に立った、本当に主こそ神だっていうふうになった。そしてエリアはバールの預言者どもを捕らえろって このカルメル山っていうのは今ももちろんあるわけですが、その少し小さな半島ですね。でその根っこのところはヤッファっていう綺麗なその港町があります。とっても綺麗な町ですね。その山の上に今もカルメル修道会っていうのがあって、その修道会の門のところにね、高いこう石の台があって、その上にエリアの像があります。でエリアがこの剣を持ってね、足の下にバールの預言者をこう踏みつけていると、そういう姿です。で私たちが見に行った時にも、イスラエル人の子供たちが、我々のとはもう問題にならないボロバスなんですが、団体でみんな見学に来てる。だからイスラエルの子供たちっていうのは旧約聖書の物語をそうやって小さい時からさらっと教えられて、それが歴史教育でもあり信仰教育にもなるんですね。それをこう教えられて、そういうのと行き合いましたけれども、そしてその像を見るだけでさかってね、やべえわしゃってバーはあれなんだっていうのを子供の時にからこう、知らされるんでしょうね。でそれはいかんのだって、とても痛快な、つまりヤーウェを信じる側からすると痛快な姿なんですね。その後が干ばつの終わりっていうんですが、エリアが登場した時にアハブ王に3年間の干ばつが来ますよって言って、その後エリア自身がその飢饉の中から救われる不思議な話があってですね、そしてこれはまだ干ばつの最中なんです。でそのエリア の, よバールの預言者が皆殺しにされた後に、つまり山の上は聖なるところだから下っていってキション川で殺したということなんですね。とても残酷なんですが、まあこれは文字通りかどうかっていうことよりも、ここでヤーウェが誠の神なんだということを言う上で、まあ、こういう物語があるんだろうと思うんですね。そして今度はいよいよ時が満ちて3年の干ばつが終わって雨が降り出すということを預言者はエリアがカルメルの頂上に登っていって、そして42節、エリアは地にうずくまり顔を膝の間にうずめた。これはお祈りの姿勢のようです。あるいは防火の恐怖を忘れるっていうね、そういう姿勢を取ったようですね。そして7回見てこいっていうふうにして、そうすると雲一つなかったところに今度手のひらほどの雲が見えますっていうふうに、それがだんだんだんだん広がって雨になるわけですが、それで今度エリアはアハブ王に、この時にはアハブ王と仲直りした気配があるんですね。41節にエリアはアハブに、登って行って飲み食いしなさい、激しい雨の音が聞こえる、もう登って行ってというのは自分の宮殿に帰りなさい、で普通の生活していいよ、なぜなら干ばつは終わるっていうふうに予告するわけですね。そしてその通りのことを起こって、もう雲が見えた時点でエリアはアハブはにすぐ帰りなさいっていうふうに、そしてエリアはそのアハブが先に行ったんだけど、いつの間にかアハブの先を駆けていったということなんですね。そしてやっぱりアハブ王をこの時には王として立てたという姿があるわけですが、それで私は今日主役は誰っていう時に、この姿はエリアは一応アハブと仲直りしたという形の中でアハブを立てた。しかし私たちは常に生かされたものとして主役は神なんだということから決して目を離しちゃいけない。徹底的な限界の中に私たちはいる。命の限界、そして善悪の判断の限界、究極的に何が本当にいいのか、ダメだと思ってるのは本当にダメなのかっていうのはわからないとすると、それを神様にお任せするっていうことが信仰になるわけですね。まあこの間も見えてたんですが、ゴスペルシンガーのレーナ・マリア・ヨハンソンさん、まるでサリドマイドの後遺症のような、こう両腕がなくて、それで片足が短いんだ、生まれた時からそうなんだ。 だけど原因が分かんないんだそうです。お母さんはそういうサリドマイドのそれ原因になるような薬は一切服用してなかった。でお医者さんもどうしても原因が分からないということなんですね。そういうふうにな赤ちゃん、スウェーデンで生まれた方ですが、お母さんもとても立派なお母さんでしたね。それでもそういう子供が生まれたことに対してお母さんまず悩むわけです。よりもよってどうしてうちの子にそういう子ができたんでしょうね。ところがレーナさんは小さい時からどういうわけだかとても明るくて積極的だったそうです。ご両親の血筋もあったのかもしれませんが、それでもう3歳の時から体に障害を持つ子供の機能訓練施設に通って、それからこう障害を持っている人の水泳でですね、ある時には1位になったりする、金メダルを取ったり、50メートル自由形で金、100メートル自由形で銅メダルを取ったりする。そして19歳になってストックホルムの音楽学校に行って今度音楽の勉強する。でその音楽を伝えるようになるわけですが、とにかくその気力のある人だったんですね。そして自分のそういう体の管理に対して決して不満をもたらさない人だったんですね。お母さんはだからむしろこのレーナ・マリアさんを見ていて、彼女を見ていると自分が小さな問題で不満を言ったり悩んだりするのが恥ずかしくなるぐらいだっていうふうに言わせるぐらいですね。そしてとうとうゴスペルシンガーとなって、まあ、世界中回るようになって日本にも何回も来ました。とても感動のステージをなさったんですが、そのレーナ・マリアさんの言葉がとても印象的なんです。賛美をする上で一番大切なのは神様ご自身を崇めること、神様に喜んでいただくことだと思います。人から褒められたり自分を楽しませるためではありません。このような私の賛美を通して聞いてくださる方々に私と共にいる神様をはっきり伝え、歌う目的と使命を完全に果たせるようになりたいものです。そのためにも何より私自身の生きる姿そのものが神様への賛美を表していけるようになれば最高なのですが、こういう姿勢ですね。これが先駆けをするもの、先駆者の基本的な姿勢なのではないでしょうか。お祈りします。天皇様、今日もお導きを感謝いたします。預言者エリアの信仰を通して学びました。私たちは自分が最終目的ではなくて神様が私を生かしてくださったのですから、私たちの生き方を通してあなたが示されることが生きる目的でした。自分の問題に対してとらわれてしまわないで、これも全てがあなたがなそうとしておられる大きな狙いと目的があることに気づくことができますように、そしてあらゆる状態の中でいつも主役があなたであることに戻って、心に賛美を絶やさないものとなることができますように、この週の私たちの歩みを祝してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。